どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほどものを持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。イエス様はご自分のところにこの遺産相続問題を持ってきたおそらく青年に向かって語りました。またその青年だけではなくて一同に向かってそう語られたと聖書にあります。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。細心の注意を払えっていうぐらいの言葉なんですね。それだけ貪欲っていうものが、まあ、私たち人間にとって本当にこう力を持ってる大きな課題であるということをイエス様は知っておられたんだと思います。で、訴え出た男はもしかしたらなんかこう釈然としない思いさえ抱えたかもしれませんよね。なんか自分の貪欲ってことじゃなくて自分の正当なこう権利を主張しているだけなのに、そういうふうに思ったかもしれません。だけどイエス様はこの具体的な遺産分与のことに対して何かこう裁くってことを私はしない、そういうふうに言われて今読んだ15節の言葉を語られた後に、愚かな金持ちの例え話を一つしてくださったわけですね。非常に印象深いイエス様の例え話の一つだと思います。イエス様が語られた例えっていうのは、ある金持ちの畑が豊作だったっていうところからこう始まっていきます。イエス様の例え話って結構身近なね、生活に根ざしたあの例え話が多いわけですけど、イエス様の生きておられた世界っていうのはまさにこう農村社会だったわけですけど、イエス様の周りにいた多くの人たちは、ガリラヤの貧しい農夫だったわけですよね。そのほとんどは言ってみれば小作人、自分の土地で農業をするっていうわけではなくて、こう大地主がいて、そこの土地で細々と農作物を育て、それを納めて自分の手元にはほとんど何も残らない、そのようなこう農業を営む人たちがいっぱいいたわけですから、このイエス様が例え話を語られ始めたときに、ある金持ちの畑が豊作だったと聞いて、もしかしたら自分のご主人様の顔を思い浮かべたかもしれませんし、ガリラヤの大地主たちの顔が、話を聞いた人たちの頭の中に浮かんだかもしれません。もしこの金持ちが私たちのこの社会の中に生きているとしたら、とってもこう社会的な信頼も持っていたでしょうし、羽振りも良かったかもしれませんよね。ある意味ではこの世の成功者、そういうふうに称賛を集めていたかもしれません。それがこのある金持ち、畑を豊かに持っている金持ちの存在だと思います。だけどこの金持ちをガリラヤの貧しい村の一階の大工に過ぎない男がですね、愚か者っていうふうに呼ぶわけですよね、この例えの中で。神様がそれを語る形にはなるわけだけど、そこになんか非常にインパクトというか面白さがあるなというふうに思います。イエス様はなんで一見この世の成功者とも思える、もしかしたら人から羨まれるような畑を持っていた金持ちを愚か者というふうに呼んだのかなというふうに思います。まずイエス様が愚か者って呼んだのは、別にただ金持ちだったからっていうわけじゃないわけですよね。ただ単にお金を持ってるからこう愚かだっていうふうに言ってるわけではないんです。ルカ福音書と使徒言行録って特にそうなんですけど、富に対することだったり、財産に関することに非常にこう厳しい視線を持っている書物だっていうふうに言われるんですけど、かといってその富そのものがこう批判されているわけではなくて、むしろその用い方、 富の使い方、そのことをこう問題にしているというふうに言えると思います。お金は良いことのためにも使えるし、悪いことのためにも使える。単に金持ちだから愚か者って呼んだわけじゃない。またイエス様がこの金持ちを愚かな者よっていうのは、なんかこの男が不正を働いて富を築いたからでもないわけですね。そんなことは特に書いてない。なんか不正を働いて悪さをしてお金を稼いだ、だから愚か者って言われてるわけじゃない。なんでイエス様がこの男を、例えに登場してくるこの男を愚か者っていうふうに言ったか。それは彼が自分の人生が、この自分の命というものが自分の手中にある、自分の手の中にあるっていうふうに勘違いしているからに他ならないわけですね。17節からその金持ちのセリフが始まります。どうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った、こうしよう、蔵を壊してもっと大きいものを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。この17節以下の金持ちの言葉をですね、少し元々の言葉を直訳的に訳してみるとですね、こういうふうになるんですね。ちょっと聖書を目で追いながら聞いてほしいんですけど、私はどうしよう、私は私の収穫を入れておく場所を持っていない、そして私はこうしよう、私は私の蔵を壊し、より大きな私の蔵を建てよう、そして私はそこに私の穀物と財産を集めよう、そして私は私の魂にを、魂よ、これでお前は何年分もの多大な財を持っているわけだ。休め、食え、飲め、喜べ。そういうふうにこう訳すとなるんですね。日本語で訳すとね、私って言葉が随分こう意味が取れる分読みやすくなってますけど、もともとの言葉はもう私、私、私の、英語の聖書でも my, my, my って繰り返し出てくる。彼自分自身に言う、私の、私の、私の、そればっかり出てくるんですね。この人にとって思いがけないこの方策、それは始めから終わりまで自分の私事のことでしかなかったっていうことです。この例えでは本当に徹底して自分で自分に語りかけてる、まあ独白というか、彼の世界の中には彼しかいないかのような、そういう世界が広がっているわけです。彼は自分の人生が自分だけで完結しているというふうに思っているんですね。マーティン・ルーサー・キング先生が愚かだった男っていうタイトルでこの聖書箇所から説教を残しておられます。少し前にしばらくキング先生の説教集から朝の時間を過ごしていたので、印象深く覚えてるんですけども、そのキング先生はですね、この金持ちが愚かだったのは、彼はあまりにも私がとか私のって言い過ぎたので、我々がとか私たちのっていう能力を失ってしまったっていうふうに言ってるんです。それゆえに彼は愚かなものだったのだ。自分という存在以外、自分自身以外の人に自分という存在が依存しているってことを忘れちゃってるって、それゆえに彼は愚か者と呼ばれたのだって。で、私そのキング先生の説教を読みながらですね、一つの本を思い起こしました。君たちはどう生きるかっていう本があります。最近本屋さんにやたらと並んでるんですよね。しばらく前から、漫画であったりとか、まあ、古典的な新書でも文庫本でも置いてありますけども、 吉野源三郎さんが記した1937年に出版されている本だから、戦争に本当に日本がこう向かっていく中で君はどう生きるかっていう、まあ、若者たちに問いかけた文章ですね。久しぶりに私も読み直しましたけども、でもあの文章があの戦争中はこう出版禁止になるぐらいな、やっぱり思想統制だったりが、これこの本さえ出せなかったのかっていう生き方を問う本ですよね。ああ、一人一人が考えるってことさえ許されなかった時代なんだなって、まあ、そのことに衝撃を覚えますけど、この吉野源三郎さんは岩波の世界のね、初代編集長を務めたりもした人ですけども、その君はどう生きるかっていうこの本の中に最初にですね、中学2年生 の, そのコペル君っていう男の子が主人公でね、そのコペル君、中学2年生の男の子の目を通して見える世界、まあ、それがこのおじさんとのやり取りの中でこう深められていくっていう構成になってますけど、まあ、その最初の方で彼が銀座のデパートの屋上に行って、こう東京の街を見下ろした時に、まあ、行き交う人々であったり、そこにある車であったりとか、いろんなそのありふれた光景を見ながらはっと気づかされるわけですね。本当に人間って分子なのかもしれないっていうふうにこう発見するわけですね。それが非常にこうコペルニクス的な発想だって言って、コペル君ってこう名付けられていくわけですけども、小さな本当に分子が集まってこの世界っていうものが作られていて、一人一人の人間が本当に集まってこの世界ができてるんだってことを、その銀座の屋上のデパートから、まあ、一大発見をするかのようなことがこう描かれているわけですね。みんな人それぞれが関係し合って、まあ、結びつきて依存し合って生きてるんだってことを彼は発見するんです。またそれは吉野さんに言わせれば、その一国主義、戦争に向かっていく中のある種のこう批判的なテーマでもあったんだと思いますけど、その本当当たり前のことですよね。一人一人が本当にいろんな人と結びついて今を生きてるって。今日どうでしょうね、皆さん朝起きてこの礼拝に来るまでに一体どれほどの多くの人の働きに私たちは依存して支えられてこの場に立ったでしょうね。朝パンを食べるにしても、そのお米を食するにしても、今着ている洋服にしても、この使っているマイクにしても、本当に世界の多くの人の働きがあってこの場所に私たちは生きているわけだし、この時間を過ごしている。金持ちが愚かなものだ、そう言われたのはこのことをやっぱり全くもって忘れてしまってたからだって一つ言えると思います。さらにイエス様がこの金持ちを愚か者よって言われたのは、もう一つはね、その愚か者よっていう言葉が直接的に意味しています。この例えの中で神様がこの金持ちに向かって言うわけですね。しかし神は愚か者よ、今夜お前の命は取り上げられる。この愚か者よっていうのは今日読んだ詩篇の中でもそうですし、繰り返し使われる言葉としてですね、神を知らぬ者っていうふうに訳されるんですね。旧約聖書はヘブライ語で書かれてますけども、そのヘブライ語がギリシャ語で書かれているバージョンで、この愚か者って訳されている言葉はしばしば神を知らぬ者っていうふうに訳されています。さっき購読した詩篇の中でも神を知らぬ者って出てきました。この金持ちは多くの人と自分の命、存在が依存していること、そして決定的に私たちの命が神の御手にあるってことを忘れてしまっている。それがこう愚か者って言われるこの理由なんだと思います。考えてみれば、この金持ちだった畑がですね、収穫に恵まれた、豊作になった、それは本当に耕す人が、まあ、小作の人たちがいたってことも当然そうだけど、天候に恵まれたってことだってあるわけですよね。この前本当に大きな台風がね来て、 今も大変な状況の中に置かれている人たちがいますけど、ニュースを見ていたら柿農家さんが出てきたんですね。岐阜か何かの柿農家さんで、それはとっても高級な柿だそうで、初競りだとこの柿1個が何万円もつくって、ネットで調べたら2個で50何万円どんな柿だっていうふうに思いますけど、それほど高価な柿がですね、なってるんですよ。あれが全部取れたらいくらになるのかなって変な心配しましたけど、その農家さんは一生懸命台風が来る前に竿を立てて、こう一生懸命それが落ちないようにしてるんだけど、まあそんなことしてもね、台風が本当に来ちゃったら多分落ちちゃうんだと思います。で、農家さんはもしこれが全部落ちたら今年はもうおしまいだっていうふうに言うんです。なんかそのなんだろう、こう天候を相手にしながらするこの農業の厳しさ、また尊さ、そんなことをその映像を見ながらこう思いましたけど、金持ちはそういうことさえ全く忘れているわけですよね。で、私たちも、まあ、実際は今自分たちが農作物を育てて収穫を得るっていうよりはお金を中心としている社会に生きてますから、まあ、収穫っていうものはお金でお給料って形でもらうことが多いわけですよね。で、それはもう大体は労働の対価として、正当な対価として自分たちが手にしたものだ、だから自分が苦労して働いて手にしたこのお金は私のものだ、自分は正当に働いて得た報酬だと、まさにそうだと思いますね。だけどそこで抜け落っこちるのは、決して私が働いたから私が手にしたものだ、私のものだけだっていうふうに収まらないものがあるわけですよね。働く環境が整えられているとか、その健康が許されているとか、家庭の状況で働きに出ることが可能な状況に置かれているとか、まあ、いろんなものが支え合え整えられて仕事をしながら、まあ、その報酬としての収穫、働きを得る、それはやはり自分の働きであると同時に神の恵みである、神からの賜物であるということがやっぱりあるわけです。私たちはこの礼拝の中で献金っていう行為をしますよね。捧げるっていう行為をします。この礼拝における献金っていうのは決してこう教会の会計を支えるために捧げるわけじゃないですよね。まあ、確かにその面はありますし、実際はそう、実際というかその捧げられた献金でこの教会がの運営だったり活動がなされているというのは事実ですけども、だけどその働きを維持するために私たちは献金活動をしているわけじゃないわけですよね。それだったら別に教会の口座に振り込むだったりとか今月の会計ですって会計の人に渡せばいいわけで、この礼拝において捧げるっていうことの意味、それは私たちが一週間の歩みを感謝しながら、また本当に私たちを支え生かしてくださった神を恐れ敬うっていう、そのことを本当にこう感謝する行為なわけですよね。感謝と献身の告白として献金を捧げましょうって長老は勧めますけど、そこに本当に感謝、この1週間私の命が支えられた、神の御手の中にこの命が支えられた、そしてこの捧げ物を捧げる恵みをいただいた、そういう行為としてこう行われるわけですね。私の命は私によってこう支えられているのではない、神とそして多くの人たちにこう支えられている、まあ、当たり前のことです。だけどそれが私たちの中にこう失われていってしまうことがやっぱり起こりうるっていうことだと思います。台風や本当に地震などでこう命を失ってしまう、そういう人のことをこう思います。神弁をめくれば思いもよらないことで命を失ってしまう、そういう現実が私たちのこの世界にあふれていることを知らされますね。今朝本当に私たちが目覚めを与えられて、この場所で礼拝が捧げることが許されている、このことがどれほどの恵みであるのか、 決して当たり前と当たり前のこととしてここにいるんではないということを、まあ、いろんなこう地震であったりとか、まあ、本当に命というものを覚えるときに、心に留めたいというふうに思いますし、このあと礼拝の中で献金を捧げるときにもそのような心からの感謝を神様に対して捧げたいなというふうに思います。この自分は言うわけですね。金持ちはこう自分に言ってやるんだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。本当に自分のために生き、自分に語り、自分を祝福する、神に感謝する祈りもないし、周りの人に感謝することもないし、そういうものは本当に欠落してしまっている。それゆえに神は愚か者よ、この金持ちに語りかけるわけですね。今夜お前の命は取り上げられる。19節の魂って訳されている、ごめんなさい19じゃないな、この命っていうのは魂っていうふうにも訳される言葉ですけども、自分の魂また自分の命っていうものがこの自分の手の中にあること、これだけの収入で自分はもう生きていくことができる、生きていくことができる、富を手にすればもう安心してこれから先何年も生きていくことができる、命は保証されている、そういうふうに思っていたこの金持ちに、愚かなものよ、今夜お前の命を取り上げられる、非常にこうハッとさせられるというか、なんか厳しい神様の言葉のように聞こえる。だけど私たちが経験しているその自然の災害であったり、私たちが本当に今日生きていることが当たり前ではないということを考えるならば、これはまた真実であるということを謙虚に教えられることだと思います。お前の命は取り上げられる、これは直接的に訳すと命の返還を要求されるっていう言葉なんですね。だからそこには基本的に命は与えられてるっていう理解があるわけですね。なんか当たり前に生きてるんじゃなくて神様からいただいてる、でそれを私たちは返還が求められる時がある、そこにこの言葉の意味がありますし、メッセージがやっぱりあるんですよね。命を預かり物だ、その中でそれを忘れてしまっていること、神を知らぬものよ、それが愚かなものだというふうに言われているわけです。まあ、とても厳しい言葉のように思えますけども、でもまあ一番最初に戻るとですね、遺産相続に本当に心を奪われて、その遺産さえあれば自分はもっと豊かに生きられるのに、そういうこう思いでいっぱいになってしまっている男に、神の前で豊かに生きるものになってほしいということをイエス様は願われたんだと思うんですね。遺産を手にすればお前の人生は良くなるなんて、そんな小さなところにとどまるな、それは何の保証にもならない、あなたの人生を豊かにする何の保証にもならないんだということを、このちょっとこうハッとさせられるぐらいな例えを通してイエス様は告げられたんだ。そしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか、しこたま溜め込んだ大きな蔵はまた今度は遺産相続の問題として同じことになっていくわけ。先ほど読んだ詩篇の口読の中にもありました、コヘレトの言葉の中にありました。そうやって積み上げて積み上げて生きていく虚しさというものを、私たちは本当に与えられた人生というものにまっすぐに向き合うときに、今日生きるということを真剣に受け止めるときに、本当に何が大切なものであるのか、何が豊かなものであるかを本当にこう知ってほしい、イエス様はそのことを語られたんだと思います。だから必然的にこの22節からあの有名な思い悩むなっていう箇所とつながってくるんですよね。思い悩むなって、あなた方のうちの誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか、こんなごく小さなことさえできないのになぜ他のことまで思い悩むのか、小 小さな群れを恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国をくださる。自分の持ち物を売り払って施しなさい。擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。そういうイエス様のこう説教につながっていくわけですね。神の国を求めなさい。神様の養いを、神様のご支配を求めなさい。自分の力ではなくて、神様が治めてくださっている。私たちの命を養ってくださっている。そのことが、本当に神の前に豊かに生きることなんだ。誰も寿命を伸ばすことなんてできない。お金を持ってたって寿命を伸ばすことはできない。それによって自分の人生を安心させることはできないし、命を支配することなんてましてできないわけですね。イエス様はそうやって一生懸命自分を安心させるためにため込もう、積み上げようとしていく者たちに与えることを教えてくださった。そこにある豊かさをこの男に知ってほしいっていうふうに願われたんだと思います。イエス様は愚かな者からもっと神の国支配に生きてほしい、神の前に豊かなものとして生きてほしい、私たちにそう願っておられるのです。祈りましょう。主なる神様、あなたの御名をあがめます。御言葉をありがとうございます。私たちが今日命を与えられ、あなたの御手の中で生かされている幸いを分かち合い、またその喜びを共に歩むことができますように、あなたに栄光を期し、またあなたに仕え歩むことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。